ガールトーク、民主主義ってなんだと思う？このポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について、政治について、民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます。
こんにちは、このポッドキャストのモデレーターのアンです。ゲストはプリティチエさんです。今回から3回にわたって毎回違うテーマでお話を伺っていきます。今回はこのポッドキャストの体験していない戦争の記憶を継承するシリーズの一環として、千恵さんのお母様が瑞泉学徒隊だったお話を伺います。千恵さん、よろしくお願いします。
はい、たい、よろしくお願いします。
簡単に自己紹介してくださいますか。
は
い、
アンさんのここにさ招待していただいてとっても嬉しいです。なんかしっかりしてるでおっちょこちょいのマイクを忘れてきた。面白すぎます。私は今宜野湾の市議でプリティ宮城千恵と申します。2019年まで高校の教師でした。最初は石垣島の荒川小学校っていう海中の子どもたちがいっぱいいるところでスタートして、与那国小、そしてまた那覇に出てきて城南小、その後今度は両学校とか高校中学で教えてみたいと思って、また試験受けて今度は高校で教えてました。だから高校で29年、そして小学校で7年かな、はい、ということで教員をしてたんですけど、その後平和通訳翻訳とか平和ガイドとしてやってたんですけど、去年の9月28日から宜野湾市議となっています。
はい、はい、教員時代のことと議員になったいきさつについては次回から伺うことにしていますので、はいはい、皆さん次回とその次の回も聞いてくださいね。
聞いてください。
今回はお母様の戦争体験についてのお話を伺います。はいはい、千恵さんのお母様は瑞泉学徒隊だったんですけど、私からざっくり学徒隊について説明しますね。はいはい、学徒隊というと姫百合学徒隊が有名で、平和記念資料館もありますし、何度も商業映画になってます。でも女子学生の学徒隊は他にもいくつかあって、というか戦争当時沖縄にあったほぼ全ての女学校で学徒隊が編成されて、学生たちはみんな学業を中断させられて戦争に駆り出されました。那覇市には沖縄師範学校女子部と第一高等女学校の学生で編成された姫百合学徒隊、第二高等女学校の白梅学徒隊、首里高等女学校の瑞泉学徒隊、昭和高等女学校の出井学徒隊、石徳高等女学校の石徳学徒隊がありました。1945年沖縄での地上戦に備えるため、沖縄守備軍は女学校の生徒たちに看護教育を受けさせ、軍病院や野戦病院に動員して看護に当たらせました。といっても4月からの米軍の攻撃が始まると、病院の建物はすぐに鉄の暴風で破壊されてしまうので、壕と呼ばれる洞窟を代替施設にして、そこに負傷兵を収容していったんです。医師も薬も設備もない中で、実際には負傷兵を看護するというより、いわゆる過酷な処置を施していたんですね。千恵さんは子供の頃からお母様の戦争体験を聞かされていたんですか？
そんなにたくさんは聞いてなかったんですけど、多分もう戦後生きるのでみんな必死だったんじゃないかと思うし、復帰運動とかもあったから、なんかこのデモ行進で歩いたのとか、敵土を破りて民族の怒りにも許しまっていう、この復帰の歌とか歌ったりしたのを覚えてるんですけど、私がやっぱり高校大学生ぐらいになってからいろいろ聞くようになったと思います。
あ、そうなんですね。で、お母様は首里高等女学校だったから、うん、やっぱりその戦後は先生になったんですか？
本当は首里高等女学校っていうのは良妻賢母というか、女子師範とか第一工場とか教員を目指していた生徒たちと、で、母みたいに良妻賢母っていうか縫い物とかいろいろですね、そういう学校で学んでいたんですね。だけど戦後教員になってほしいっていう、それで教員になりました。で、
瑞泉学徒隊は語り部として宮城美智子さんがよく知られていますけど、 美智子さんは千恵さんのお母様のお友達だったんですよね。そうです。
よくね、美智子さんお母さんってよく聞かれることもあって、私は女子学徒の青春を語る会っていう、いろんな女子学徒が集まっていろんなおしゃべりをして語り合う場があって、そのサポーターをしてたので、美智子さんともいろいろご一緒してランチ食べたりとかすることがあって、それよくだから美智子さんの娘さんですかって間違えたんですけど娘ではありません。母も美智子さんのことはすごく尊敬してたし、応援してたし、私も尊敬してました。美智子さんはすごい本当に竹を割ったような人で、なんかバシって言うんですよ、何でも。悪いものは悪いと、政府に対してもきちんと、政府は戦争をしたいのかみたいな、バシバシって言うので、まあ、敵も味方も多いというか、その中でやっぱり同級生、仲間たちは、この語り部をもう300回以上頑張ってる美智子さんを本当に応援してて、仲良しでした。だから300回のお祝い、嘉手納の道の駅の上のレストランでやった時も、仲間たちみんな行って、お祝いしました。
でもお母様はじゃあ語り部のことは活動はされなかったんです
か？語り部は自分はやらないって言ってたんですけど、で美智子さんが例えば和光鶴川小学校とかじゃ話すときに行って飲み物を一緒に準備したり、そういう応援はしてたんですけど、美智子はすごいよって言ってあんな勇気はないみたいに話してたんですけど、美智子さんが亡くなって、美智子が頑張ってたから自分もできる限りはやろうかなっていうことで、美智子さんが亡くなった後からは和光鶴川小学校の修学旅行生に話したり、地元の平和ガイドの人たちが話してほしいって言ったらそこに行ったり、東北から震災の語りをやってる方がこう交流したいって言ったら出て行ったりやってました。
なんかその聞いたのは、渡嘉敷に研修に行くときに、お母さんが初めてその自分は渡嘉敷の出身だからって、
そう、なんか多分私が大学だったのかな、私が渡嘉敷の渡嘉敷島の上の方に青少年交流センターがあったので、そこで行くよって言って、夏休みのキャンプでって言ったら、母がその中腹に白玉の塔って立ってて、そこにちいこのおじいちゃんとおばあちゃんの名前もこうあるから、見なさいね、手ぐらい合わせなさいねって言われたので、それで一人このバスから降りて行ってみたら、名前を見つけたんですよ。名前は聞いてたけど、マキア、実意ないって言うんですけど、名前を見つけた時はなんか、やっぱりショックで、本当に、とってもその夏だったので、青い空で、もう綺麗な海で、本当に素敵なところ、山の上にあって、こんなところで、本当に戦争があったのかなっていうか、なんかすごい衝撃をあの時受けて、で、その時から、こう、おじいちゃん、おばあちゃんのことを知りたいと思うようになりました。
ああ、そうだったんですね。その白玉の塔は、何を由来した塔なんですか？
渡嘉敷で、集団死があった、300名余りの人の名前が書かれてて、両方のおじいちゃんおばあちゃんはいなかったので、生まれた時からおじいちゃんおばあちゃんいないから寂しいとかそういう、もうもともといなかったので、ただ母が言ってたのは、小さい時におじいちゃんおばあちゃん欲しいみたいなことを言ってたって言って、そしたらお母さんは辛かったと思うんだけど、じゃああっちの店で買ってこうねってお母さんを答えてたって言うんですけど、多分とっても辛かっただろうなって思います。だから教員になってやっぱり母から聞かないといけないなと思って、一緒に渡嘉敷島に行ったりした時に、橋があって、ちっちゃな橋があって、でこっちに橋の名前が書かれてたんですけど、この地元のお母さんも知ってる人が幸子って言って、これこの字は校長先生が、マキアの校長先生が書いたんだよって、校長先生してたんですけど、おじいちゃんは。校長先生して、村長さんやって、産業組合長してたんですけど、そしたら母が、この橋の名前書いたのをなぞって、
父さんって初めてこういう、はとっても明るい母だったので、母がこのお父さんってそう、もう愛しそうにっていうか泣いてる姿にびっくりしました。
そうするとその千恵さんのお母様は渡嘉敷から首里高等女学校に進学して、うん、はい、だから親元を離れて遠く那覇で暮らしてたわけですけど、それで戦争になって、で自分は看護隊で戦争にも、うん、動員されて、うん、戦争のただ中をもう本当に命からがらっていうか生き抜いている間に、ご両親は故郷で集団強制死させられてたっていうことなんですよね。
渡嘉敷にいたおじいちゃんおばちゃんはみんなそう思ってたんですけど、沖縄の人は本島が攻められると思ってたので、もともとはでもね、沖縄を攻められるって思ってなくて、台湾が攻められるって言って、こっちにいた竹部隊っていう強い部隊は台湾に来てしまってたっていう。で、こっちに残ったのは石部隊で。で、その時におじいちゃんおばあちゃんは手紙とか送ってきて、もう本当危ないから島に帰っといでって言ってたみたいです。だから、島にまさか戦争になると思ってなくて、そうだったみたいです。だからうちの母は動員されて投げ選ぼうにいたんですけど、そこで卒業式やったんですけど、卒業式の頃にもう同じ頃にキャラまではおじいちゃんおばあちゃん集団死してたんです。母はその後南に逃げて、その後その捕虜になるんですけど、なって気になったかな、その収容所の方に行ってたんですけど、戦争終わってお家に帰っていいよって言われた時、手紙も書いてたみたいなんですけど、それで急いで島に行ったら、もうお家の跡形もなかったっていう。だからそれも母は本当に話すとき淡々と話してたし、どっちかっていうと楽しい思いで、子供の時に友達と遊んだ話とか、山に薪を取りに行った話とか、カツオ船が大量で帰ってきて、もう急いでバケツ取って魚の頭もらって、お母さんにおつゆ作ってもらって食べた話とか、もうおじいちゃんがとっても明るかったって言って、その話とか楽しい話ばっかりしてたので、でも本当にその時のこととかちょっとすごい辛かったんだろう、どんなにショックだったかなと、うん、
自分が知らない間にね、自分もやっと生き抜いたと思ったのに、
そう嬉しかったと思う。もう急いで渡嘉敷帰って、まさか渡嘉敷からね戦争がやってくるなんて。
ちっちゃな島、慶良間諸島っていうのは沖縄本島 の、はい、ちょっと西ですね。
西
フェリーで行くと
2つあるんですけど、高速船と、
あ、そうか、
フェリーがあってそうか、高速船だったら早い、すごい30分か40分かな、高速船だった
くらいの、そういう近いところにあるんで、だからまず米軍はそこに拠点を作って本島をっていうことだったんですね。それで今お話ししてくださったお母様の物語を絵本にされたんですよね、うん、
はい、そうです。なんかそのきっかけはさっきアンさんが言ったように、ひめゆりしか知られてなくて、みんなやっぱり自分たちのお友達の亡くしてるし、みんなの声をやっぱり伝えないといけないなと思っていたので、まず母から聞いたことをまとめようと思って、でちょうど2002年から休職して留学することになったので、イギリスに留学したんですけど、北アイルランドの子供たちと紙芝居にして、
だから絵本のタイトルがアレターフロム沖縄って、沖縄戦のことを伝える平和教育の絵本だけど、うん、英語のタイトルっていうのは、まあそういう事情があったわけなんですね。
広島長崎っていうのはもうみんな知ってるけど、沖縄っていうのは知られてない、沖縄戦は知られてないし、集団死の後を見たアメリカの兵隊たちが自国だったっていうふうに表したぐらいの、本当に考えられないことがやっぱり戦争っていうのは起きるんだっていうことを留学先の北アイルランドで知らせたいと思って紙芝居にしたので。
英語もじゃあご自分で書かれたんですか？
自分で書きはしましたけど、そこで集団死っていうのがすごい難しい概念で、 なんで家族を殺すとか、その辺のところが、どういうふうにその絵でも言葉でも、どういうふうに表せばいいかっていうところで、世界の人に伝わるのかなっていうことで、ピーター・シンプソンさん、沖縄国際大学の親しい友達がいて、だからシンプソンさんはいろいろ沖縄の歴史も知ってるし、それでシンプソンさんと、そして絵は義理の弟に描いてもらったんですけど、出発、直前にお願いして、それで紙芝居を作り上げたっていう。その後に、絵本にすると、今、インパクト出版っていうところを務めてる川光昭弘さんっていう、ね、歩く辞書みたいな方、その川光昭弘さんが、紙芝居は自分がいないと伝わらないでしょって言って、絵本にしたらいろんなところに伝わるよっていう言葉で、絵本にしようって決めて、外国の人にこの集団詩の概念をどう伝えるかってところで、その辺がすごい時間かかりました。みんなで悩んで。
絵本にする
とき
に。
そうそうそう。川光昭弘さんも一緒になって、絵もなんか、この先の美術館にありますよね。
沖縄戦の図面、
はい。そういう形にを絵本にすると、ショックで見てる人が思考が止まってしまうんじゃないかっていう川光さんの目で、もうそこはだからもうブランクにしてるんです。ブランクにして、その見る人は考えていくという形にして。
だからなんですね、その絵本の ところで、こういうことがありました。うん、あなたならなんて言います、説明しますかっていうのが。
だからもう自分で考えさせる絵本にしようって言って、で、それぞれ自分の生まれ育った場所も、ふるさとも違うし、だから自分なりにこう想像しながら作っていく自分だけの絵本にできたらなっていうことで、だからその難しかったですね。だから集団詩をどう表すかっていう、英語はまさか虐殺のまさかに入れてやるっていうことで、いろいろともうちっちゃな絵本だけど時間かかりました。向こうで向こうの中学高校生とかに伝えた時も、はあってなんで家族ね殺し合わないといけないのかっていうところ、もうとても、もう本当に、なんかこう、目が点っていうか、こう驚きを。
そうですね。
だから沖縄戦の、一ビート運動の理事も前してたんで、一ビートで作った沖縄戦の証言っていう、それも見せて、そして紙芝居見せてっていう形でやるんですけど、最初は自分たちと関係ないみたいな、遠い話って思ってて、だけど、そこにイギリス軍も関わってて、そして主人公の幸子が主人公の母が、幸子is my mother って言った時のこの子たちが、はぁみたいな驚きみたいな。
一挙に自分の問題になっちゃいますね。
そうそうそう。私はサンシャインって呼ばれたんですけど、サンシャインのお母さんだったのみたいな。で、留学した時も結局修士論文を書いてたので、そのイギリス、北アイルランドと、それから教育実習先だったハンガリーと、それから南西高校に勤務してたので、沖縄南西高校3つで同じような授業をやって、考えさせて、私はディベートがとっても好きだったので、こう考えさせる。ディベートをさせるっていうことまで持ってきて、それを比較する形で。ハンガリーもだから、びっくりしてましたよ。なんか、ってこんなことが起きたのみたいな。やっぱりでも集団、死は理解、どうしてみたいな。あったし、何しの子たちもその平和教育それまでに聞いてはいるけど、ちえちゃんのお母さんがそうなんだみたいなところでやっぱりびっくりしていました。母がいつも言ってたのは、軍隊は住民を守らなかったっていうのをそっちゅう言ってました。だからすごい基地とか軍隊とかそういうのに対してすごいもうこれはあってはいけないっていうことをいつも言ってました。だからみんな仲良くしなさいっていうのをいつも言ってました。そう、ヘリコプターが飛ってますね。
ヘリコプター、はい、はい、音入ってるかな、うん、はい、はい、ありがとうございます、
はい、
私たちの世代は親や祖父母から直接戦争体験を聞いて、戦争は悪だってことを知ってますけど、当時の人たちは戦争をまだ経験したことがなかったから、ほとんどの人たちが戦争を気軽に考えてたと思うんです。兵隊さんの看護をするって聞いて、女学生たちは誇らしい気持ちになってたんではないかなって思うんですけれども、 でも私は沖縄戦のことはもちろん、中国や南洋での戦争のことを知れば知るほど、戦争は国にあらゆる悪を許して人から全てを絞り取る究極の搾取装置なんだっていうことが分かりました。で、絶対に今を戦前にしてはならないと思っています。瑞泉学徒隊のお話はここで一旦終わりにしまして、次回は千恵さんに沖縄の高校生たちについてお話を伺おうと思います。千恵さん、次回もよろしくお願いします。
今日はありがとうございました。